運命浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第52回でございます。よろしくお願いします。運命ってね、なんか詰まったな。運命とか言い慣れてないからでしょうけどね。あれですよ、あの紅白歌合戦の出場者発表されてましたね。いや、あのカトゥーン初なんですねっていう、なんかカトゥーンってデビュー前からもう大人気で、で姉ちゃんが好きで俺も知ってたんですけど、であの亀梨くんとか赤西くんとかは特にもうデビュー前から大人気で、あれですよ、あのね、これまあ知ってる人には当然なんですけど、のぶたをプロデュースっていうね、あのヤマピーと亀梨くんが共演したね、堀北真希で、あの超当たったドラマで修士と明で青春アミーゴを歌って大ヒットみたいな、あれカトゥーンのデビュー前ですからね。でカトゥーンデビューして、そっからずっと見てましたけど、なんかカトゥーンほどごちゃごちゃしたりバラバラになったりこうしたっていうねコンビもないじゃないですか。今その V6 にしてもきちっと解散とかなったけど、やっぱあの時ジャニーズのグループでそんなことがなかった中、いろんなことがありバラバラになっていったカトゥーンみたいなとこまで含めてなんか思い入れが強いんですけど、カトゥーンってまさかの初なんですね。いや普通に出てると思ってたからとか、クリーピーナッツがいないんだとか、なんかまあいろいろね、それはもう別に紅白出れたら嬉しいけど出れないからダメっていうねことでもなんかないのかなってやっぱ思うからね。にしてもやっぱりカトゥーンが初なんだっていうのと、クリーピーナッツがいないんだっていうことにちょっとどうしてもやっぱり驚いてしまったということなんですよね。だからまあそのね、出る出ないは本人たちがどう思ってるかわからないから別にいいんですけど、ファンとして紅白出る出ないに一喜一憂するみたいなこと今までなかったから、出たり出なかったりするので意外となんかびっくりしたり心動いたりやっぱするんだな、好きな人たちだとって思いました。
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
あれですね、瀬戸内寂聴さんお亡くなりになってね、で立て続けにというか、そのなんか割と本当近い時期ぐらいに細木和子さんも亡くなって、これあのあくまでも僕の個人的な意見なんですけど、瀬戸内寂聴細木和子を2人並べて亡くなったみたいな感じはなんかちょっと引っかかるというか、なんかね違う、二大スピリチュアルみたいな感じでちょっと見えちゃうじゃないですか、パッと2人並べられてお亡くなりになりましたってなると。細木和子と瀬戸内寂聴じゃなんかだいぶ違うような気もするんですけど、ただ俺はその瀬戸内寂聴さんってなんかもう初めて知った時にはもう甘 甘そうでいいんですかね。お坊さんでもう坊主でおばあちゃんでぐらいの印象で、細木和子さんは本当になんか急に占い師で大人気でテレビ番組だから、そのネプチューンさんとかクリームシチューさんとかお笑いの人と一緒にやってたから、なんかすごい組長さん、女組長みたいなね感じの雰囲気ね、雰囲気感じる人が、へえなんかすごい占い、新しい占いやってんだみたいな感じのイメージでテレビで急に出てきて見てたみたいな感じだったんでね、またこう全然違うんですよね印象が。で本当に細木数子世代っていうとおかしいけど、もう、2005、6年ぐらい一番全盛期、テレビで全盛期だったの。だ14、5年前でしょ。だ俺ほんと小学校高学年から中学校ぐらいにかけて、だからそのすごい口調が強いのとね、物の言い方とかね、顔面の迫力とかで辛口占い師みたいな感じだったんですよね。ですよね、まあみんなそのイメージだと思うんですけど、ただあのね、ネプチューンさんとやってた方の番組でね、料理コーナーっていうのがあって、とにかくね量をいっぱい作るんです。一気に5、6人前みたいな感じで、であのパスタを先に茹でといても、オリーブオイルをなじます、茹で上がった後のパスタにオリーブオイルかけておけば時間が経ってもくっつかないっていうのが、俺が細木和子さんが言ってた中で一番覚えてることなんです。占い全部ひっくるめてそのパスタ麺に対する知識を俺は一番覚えてるんですけど、でも今改めてこうなんかいろいろ考えることも含めて、やっぱり瀬戸内寂聴と細木数子を横並びで出すのはどうかなって思うっていうのがありますよね。ね、その頃はね、占いに好きも嫌いもないし、当たんのか当たんないのかどうなんだろうねみたいな感じだったけど、今なんていうかもうちょっと明確に、特にああいう感じの占いみたいなものをちょっと俺はどっちかというと嫌いになっちゃった方なんで、まあそのなんでしょうね、あ、まあお、あの時ね、スピリチュアルブームみたいなのも、オーラの泉とかもあの辺でね、あんまりちゃんと見たことないんですけど、オーラの泉に関してはなんか今特にスピリチュアルみたいなのがダメ、占いも含めてやっぱダメになっちゃって、どうしてもやっぱりそのなんか何精神かどうか分けられる筋合いはないってやっぱ思っちゃう。相手がどんな人であってもね、どれだけ本当にそれまでいろんな人を占ってきたかは知らんけどっていう話で、あと今考える大作界っていう言葉あまりにも怖すぎるだろうとかいろいろあるんですけど、ただまあ、ああね、本当にそのこのままだと地獄に落ちるわよって言ってた方がね、まあぜひ地獄に落ちてないことを願いたいんですけど、まあ7-3で地獄かななんていう感じもしつつね、いや8-2で地獄かななんていう感じもしつつね、まああまりね、亡くなった方の天国地獄を言うのもどうかと思いますけど、ただ天国地獄に関して言うと、トゥーヤングトゥーダイ若くして死ぬっていう映画を見てほしいんですけど、元 TOKIO の永瀬くんと神木隆之介くんが出てた映画で、地獄は、楽しいというよりは派手でパンクでいろいろあって、天国は本当に白くて丸い玉の中でずっと座ってるだけでやることがないっていうすごくいい映画なんで、それも見つつ考えると、あの時細木先生の言うことを聞かずにお猿のままで行ったモンキ、現モンキッキさんがトゥーヤングトゥーダイ的な、派手でパンクな地獄でギター弾いてたかもっていうこともあるから、そこまで全部含めて改めて細木先生のご著書を1冊か2冊 ブックオフで買ってみようかなという気もしてるっていうのが総括ですかね。うん、本当にね。あとね、大谷翔平がもう MVP 満票でみたいな、改めてすごいっすよね。46本塁打で100打点26盗塁で9勝か。ほんとなんか野球漫画みたいで、野球漫画みたいでなんて言ってたら、身長も190以上あって球160キロ以上出て、もうほんとね、もうこれほんと何億何兆か言われたか知らないけど、野球漫画でもここまでの主人公書かないだろっていうスペックですもんね。だ本当にまあそら MVP だろうっていうなんか感じも当たり前ですよね。でベーブルース以来とか、ベーブルースベーブルース言われてて、でいやもう正直ベーブルースなんて比較対象にもならないんだなんてことをね言ってる、それぐらい大谷はすごいんだって言ってる人もいるし、でもなんかベーブルースってやっぱまあどっしりデカ体型だし、またベーブルースっていういい名前じゃないですか。で俺小学校低学年ぐらいの時、近所の図書館で無限ループ的に電気漫画のガリレオガリレイとベーブルースの電気漫画を交互に読み続けてるっていう時期があって、なんか知らないですけど、ベーブルースとガリレオガリレイのにはなんかちょっと思い出があるというか、なんで俺がそれにハマったのかよくわかんないですけど、まあ漫画なんですけどね、電気つっても。だからそのベーブルースがすごくやんちゃで、でもバッターとしても投手としてもすごくて、でレッドソックスか、レッドソックスでブイブイ言わしててヤンキース入って、ででもその自分の実力に慢心して、体もどんどんでかいというよりはデブになっちゃって、だんだん成績が落ちてきて、でもそんな中、子供たちファンの声援で頑張ってダイエットしてもう一回復活していくっていう感じの電気漫画のあらすじもなんか全部覚えてるんですよ。病気の子にホームラン打つからねって約束したみたいな話も含めて、でもやっぱりそこにもう大谷って出てきちゃったから、そらもう MVP とか、あれなんか獲得っていうけど選出ってなってて、あれって MVP 候補に選ばれたってことなんですか、もう獲得っていうことなんですかね。ね、でも満票って書いてあったから、もうほぼほぼ MVP 取るでしょうけどね。だってホームランは大谷より多く打ったやついるけど、やっぱその人たちはやっぱどうしてもピッチャーで9勝上げてないからさ、やっぱちょっとすごすぎますよね、さすがに。で本当にまあね、あとこれね、今も最古だけど大丈夫っていう韓国ドラマにドハマりでね、2020年のね、あれネットフリックスオリジナルかな、いや韓国でもともとやってたのかな、正直そのドラマしか見てないから情報を全然知らない、だから本当ドラマの内容しか知らないから周辺情報は知らないんですけど、これは本当にね、もうまあサイコパス的なめちゃくちゃなね、そのね天才児童文学家の女性とね、まあ保護司、お兄ちゃん精神病のお兄ちゃんを持つ保護司の恋愛ドラマなんですけどね、その精神病院を、韓国の田舎の精神病院を舞台にした、まあまあその格差もあるし性格も全然違う2人の恋愛ドラマなんですけど、このねサイコパスなね天才児童文学家の女性のね、まあそのコムニョンっていう、もうその役名しか俺知らないんだけど、なんていう女優さんなんだろう、もうさ、あんまりね、例えば女優さんとかさ、そのドラマとか映画とかの漫画とかの中のさキャラクターって、まあいろいろ思うじゃん、いろんな評価というかあるし、やっぱね、でもねこのキャラクターね、もうねキュートという言葉がぴったりだから、俺生きてきてキュートっていう言葉を あんまりそのまさにぴったりだって思ったことなかったんだけど、だから可愛いとか、うーん、美しいとか、まあまあ素晴らしいとか、演技が上手とか、お茶目とか、いろいろあるんだけど、やっぱキュートっていう言葉がね、ここまでねパチコーンってくるキャラクター初めてというかね、もうね顔と動きとね、もうまあ泣いてる顔もね、笑ってる顔もね、激しい動きもね、なんかねちょっとした動きもね、キュートなんだよね。キレがあってキュートなのよ。もうね、ちょっとなんか恋愛ドラマにこんなになんかワクワクドキドキできるのは、なんだろう、やっぱりその俺がすごく無垢だからかもしれないですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ね、本当にどうなんでしょうかっていうね、ウーバーイーツしてまして、現金支払いだったんですね、お客さんが。でね、まあある駅近くのね、もう外観すごくいい、ちょっとこれなかなか高級なんじゃないっていう、まあタワーマンションまではいかないけどマンションで、で入って、エントランスのインターホンをして開けてもらって、お部屋の前まで行って、お部屋の前のインターホン鳴らして出てきたね、若い女性、まあまあ20代前半、まあ下手したら大学生なのかなぐらいの若い女性が、あ、すいませんお待たせしましたなんて言って、まあ商品渡して、で現金でまあ2300円だったんですけどね、2300円になりますよなんつって、その女性が3000円出して、で俺が3000円受け取って、あ、お釣りがなんて、あ、すいませんお釣りがやばい、ない、ちょっと両替してきていいですかなんていうことを言おうかなと思ったら、先にね、すいません、お釣り大丈夫なんですけども、一つだけお願い聞いてもらっていいですかって俺に言うわけですよ。なんでしょう、ここまで AV だよね。俺はまあもうここまで AV だなってその場で瞬時に思っちゃったんだけど、えってなって、なんかドキッとして、え、お願い、え、でなんか俺もちょっとなんかドキドキするような、怖いような、で、え、いや、すいません、お願い、いや、僕にできることならやりますけどみたいな開始して、なんかそれもちょっと言い回しかっこつけてんなとかも思ったんですけど、そしたら、あ、本当ですか、ちょっと お部屋になんかでっかいカメムシみたいなのがいて、それを取ってほしいんです、お釣りいらないんでって。あ、なるほど、そういうことですか、あ、いや取りますよ取りますよなんて言いながら、700円で害虫駆除の依頼だったかっていう、なんかほっとした心半分がっかり半分みたいなことを思いながら、でもね、そんなウーバーなんてさ、まあ基本的に部屋の前で置いといてくださいみたいなのも多いしさ、まあ自分で直接受け取りますなんつっても、ドアがちょっと開いて手だけ出てくるみたいなことも多いし、まあまあなんていうか当然ちゃ当然じゃないですか。だって、例えばお店にピザやらお寿司やら頼んだら、向こうのお店もはっきりしてるし、そのお店に勤めてる、まあアルバイトの人なのか店員さんなのかが運んできてさ、そいつがなんだろう、何したって所在は分かってるわけだし、何々ピザや何々寿司屋でね、で最悪そこに連絡すればさ、正直そいつの個人情報も分かるし、とんでもないことされて警察沙汰みたいになったとしてもすぐ対処できるじゃん、大元の核がちゃんとあるから。 でもウーバーってさ、当然こっちもプロフィールで顔写真とか出してるけど、ちょっとやっぱ個人感が強いからさ、その自分が頼んだお店とも関係ないし、配達員だけとしてウーバーを個人でみんなやってるわけだから、よりちょっとなんか素性が知れなさ加減が多いし、ましてや女性が一人暮らしであんまりさ、配達員、いや何もしないよ、当然俺だって別に何もする気はないし、何がどうってわけじゃないんだけど、あんまりさ女性側に立ってみるとさ、そういう理由であれさ、男をさ急に来て知らない男部屋に入れたくはないじゃない、やっぱり。でも虫取ってくださいって俺は言われたわけですよ。でよっぽど緊急事態なんだろうなとは思ったわけよ、そのお客さんの女性の中ではね。本当にそれ急に来たウーバーのやつに頼むぐらいだから。でさ、中入ったらさ、確かにさ、あのベッドの脇のところにね、ちょこんと、まあまあ虫がいるわけよ。まあ確かにそりゃあまあハエやカーぐらいの大きさじゃないよ、しっかりとしたでっかい虫で、これなんですって言われて、あーじゃあティッシュだけすいませんもらっていいですかっつって、その人様の家のティッシュにしてはもうね、非常識すぎるっていうぐらいの量のティッシュ取って、まあ俺も虫素手で触れないからね、取ってさ、ギャッと押さえてグッとやって、まあその人がなんかこうゴミ袋構えてくれてて、そこにポンと入れて、その人すぐゴミ袋しまって、本当にありがとうございます、本当に助かりましたって言って、で、ああいやまあでもよかったです、本当にお釣りいいんですかみたいな、あお釣り大丈夫ですみたいな、で、すいませんティッシュ1枚だけ、もう1枚だけもらいますって、俺なんとなく急に鼻が噛みたくなったからさ、まあそれぐらいはいいかなと思ってさ、ティッシュ1枚だけもらいますってそういう意図で言ったんだけど、その女の人は、ああすいませんそうですよね、あのこっちで手洗っていってください、あのハンドソープもありますみたいな感じでさ、お風呂場の方の洗面所にわざわざ案内してくれて、もうすぐお風呂場だし、こっち洗濯機あるしさ、あんまりね、ちょっとそっちのゾーンにさ知らない男入れるのも余計に嫌じゃん。でもわざわざ手洗わせてくれてさ、そもそもこっちは700円分のお釣りを免除されてるわけだから、すでにプラス700円なんだけど、すごい感謝された上にさ手まで洗わせてもらってさ、で、ああじゃあすいません、水道お借りしてありがとうございました、失礼しますって帰ろうとしたら、本当になんか深々とさ、ありがとうございました、本当に助かりましたって俺言われてさ、いやなんか、すごく、気分はいいというか、人を助けたぜっていうなんか高揚感もあるしさ、気分は良かったんだけど、でもなんかその後一人になって、いやお嬢ちゃんと、いや直接言ってないその本人は、危ないよと、絶対に、それは別にウーバーのね配達員が変なことするやつが多いとかそういうこと言ってるわけじゃないですよ。でもやっぱり危機管理上ミス知らずの男を家にあんまり簡単に、危ないんじゃないかというか、すごく心配になったというか、その女性がね、だから、なんていうかすごくいい人というか、害がない、まっすぐな人だからね。だって俺なんて体大きい方だからね、本当に。だからそういうのも含めてちょっとすっげえびっくりしたなっていうことなんですけど、それに関しては本当ね、まあまあでもまあ特に問題なくね、虫に怖がってる女性の方の不安を一つでも取り除けたと思えばまあいいんですけどね、別に。あともう高尾山登ったんですけどね、人生で初めて行ってきましたよ高尾山。いやーすげー、平日の昼間だったんですけどすっげー人いっぱいいてね、まあまあでも緊急事態宣言が明けてさ、まあまあ山歩きたくなる気持ちもわかるというかね、まあ俺もいや確かに誘われた時さ、友達からいやいいなと思って、確かに山登りなんてもう小学校6年生の時ね、修学旅行のね一発目のイベントが山登りだったんですよ、意味わかんないでしょ 意味わかんないんですよ。新潟からね、あの福島の会津の方行って、多分ね、あれ会津の目なんとか山だと思うんですけど、直修学旅行ね、小学校からバス乗って、まずその山まで行って、一発目山登り。今考えるとどんな修学旅行やと思うけど、ヘトヘトだから初日の午前中で、修学旅行のっていう以来だったと思うんですよ、多分山登りだから15年ぶりぐらい。もう恐ろしくきついね、高尾山ね。高尾山は、高尾山自体が言っても、舗装されてる道もちゃんとあるし、本当に登山初心者初級編としておすすめのいい山ですみたいな触れ込みで、その中でも一番登りやすいと言われている一号路っていうとこ登ったんですけど、まあ本当鬼のようにきつい。なだらかな坂、急な坂とこうね、いろいろあるんですけど、3つぐらいとんでもない急な坂あって、ふと見上げた時にもう本当に心がぐしゃっと折れるぐらいの坂で、もう本当にしんどくて、ただなんか久しぶりにちゃんと目標を達成したっていう高揚感はえげつなかったなっていう。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かる投稿しているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。いやだからさ、その高尾山もさ、頂上が599メートルなのね。だから標高599メートルよ。でね、正味まあまあ1時間半ぐらいで、あ、高尾山の辛さを思い出した、喉にきましたけど、正味さ、途中休憩も全然挟みながらさ、1時間半ぐらいで登れたんだけど、でもあの、ほんと人いっぱいいて、その中ではまあおじいちゃんおばあちゃんも多いわけなんだけど、まあ確かにペース自体はまあ俺らよりゆっくりな人もいっぱいいたけど、明らかになんか余裕あるというか、もうね、もうどんぐらいだろうね、6分目ぐらいまで行った時、俺もう本当にもうヘッドヘッドなのよ、もう膝笑っちゃってんので、本当にもうせいぜいハーハー言いながらね、もう本当に一歩一歩ゆっくりとしかもう坂登れないみたいな状況で、もうなんかもう本当小学校の時のマラソン大会とか思い出すぐらい疲れてて、で他で、さ、他さんのお礼入れて4人で行ったんだけど、なんかしりとり、山登りながらしりとりするみたいな、なんかすごいのよ、山登りしながらしりとりすると、やっぱさ、頭使わなきゃじゃん、しりとり言葉考えなきゃだからね、そのちゃんと頭文字るとかあとかいとかおとかほとかもとか、なんだ言葉あるかとか考えながら、でも登るのは止まらないからね、もう母がぜいぜい山道登りながらしりとりして、もう本当にもう発狂しそう、頭おかしくなりそうだったのよ。でも俺以外の3人はさ、別に中肉中背デブでもないし、まあまあ疲れたねなんて言いながら普通にしりとり、なんならルー攻めとかの攻めとかするぐらいは頭回ってんのよ。でももう俺は全く頭が上がらないから、なんとかもう言葉だけ、もう次の自分の尻なんてこだわることできないから、なんとか言葉だけひねり出して、はあはあせいせいながら、でももう逆にでっかい声出さないと、もうなんかもう声出ないみたいな、だからもう背脂とか野原とか、もうまあマスクはしてるけどね、当然、でもちょっとまあちょっと常識ちょっと良くなかったかなっていうね、大声もね何回か出しちゃったのよ。でその時にさ、横にいたさ おばあさん集団みたいなのがさ、 なんかそのまあ言ったら若者がしりとりしながら山登ってるみたいな風景見ながらさ、ははっみたいな、なんか余裕あるエビみたいな感じで登ってってんの。で俺は別にさ、もうしりとりがなくても極限状態なのにさ、このおばあさんたちはペースはゆっくりながらも俺らのしりとり登山風景を見て全然ニコニコ笑う余裕があるんだみたいな、あなたたち若いわねみたいな、もう全然大ダメじゃん俺みたいな。もうでさ、どんぐらい 7、8分目ぐらいまで行った時にさ、でかいさ、神社みたいなあんだけど、もうさそこ着いた時点でさ、一瞬そこがゴールかと思うぐらい立派な門構えなのよ、その神社が。で、わあやっとここかみたいな、まあ、俺以外の3人は高尾さん経験者だったから、おみくじでもおみくじ引こうみたいな感じで、でえここゴールかななんて俺はその時点で思ってるから、あいいいいよおみくじ引くかっつって、じゃあ、うん、恋愛運っつって恋愛のおみくじ引いて中読んだら大吉だったんだけど、ただ書いてあることが全てパートナーがいる前提の内容だったから、うん、なんかそもそものこの恋愛おみくじに対して俺の基礎ポイントがあまりにも足りなすぎたから、なんか逆にごめんなさいみたいな感じになってから、じゃあ頂上行くかって、えここ頂上じゃないのっていう。でその神社から頂上の山道に行く過程の間に急な階段がね、合計で 5,60 段ぐらいあるんだけど、その階段がまたもう俺の膝を壊しに来てんなっていう。だからもう本当に情けなかった、うん、ただ本当になんでじゃあ高尾山に登ったのか、そこに山があるから。以上浅野大輔の中堅でした。バイバイ。